お金がつなぐ思い。お金や物品で支援する寄付もボランティアの一つ。そこにはお金を出すだけでなく、活動への関心が生まれ、参加意識につながっていく思いがあります。寄付する人、受け取る人、双方にとってどんな思いがあるのでしょうか。一生懸命な姿に応援が集まる。インターネット経由で寄付や協力を募るクラウドファンディング。クラウドファンディングは群衆、クラウドと資金調達、ファンディングを組み合わせた造語です。クラウドファンディングを利用して活動資金を集めた村田則明さんにお聞きしました。村田さんが代表を務める南部花曲り酒 T シャツプロジェクトは、 T シャツ、バッグ、手ぬぐいなどのグッズを販売した収益で、東日本大震災の被災地、岩手県大槌町の中学校の部活動費を支援しています。3月11日から始まるカレンダーがあったら面白い。日めくりにしよう。毎日違うデザインでパラパラ漫画みたいに、とメンバーや知人との飲み会で次々にアイデアが生まれ、そのままの勢いで制作することを決意した村田さん。しかし、印刷会社に見積もりをお願いすると、想像以上に高い金額でした。費用をどう捻出するか迷う中、村田さんはメンバーの反対も押し切って、関心ある人から広く小口資金を集めるクラウドファンディングを使うことにしました。大口の資金が見込めるとしても、企業名が入るスポンサーが嫌だったのは、関わった人の総意が消えてしまうから、いろんな人に活動を知って広めてもらいたいとの思いから。インターネットで資金集めを仲介するホームページに応募しました。ここには愛情あるカレンダーを手にする村田さんの写真が載っています。インターネットは見る人が限定されるかもしれないが、反応が早いし、支援活動に関心がある人が集まるホームページで広がりがあると考えた村田さん。ただ、期間内に目標金額が集まらなければ、1円も受け取れないというハードルがありました。夜な夜なメンバーが集まって、手作業で楽しそうにカレンダーを作る様子、活動を続ける思いなどをインターネットで毎日発信していくと、応援する人が増えてきました。ギリギリまで金額が集まらず、ヒヤヒヤした。お金を集めるのは楽じゃない。でも、楽して集めたお金はきっといい使われ方をしない。一生懸命やっていると必ず応援してくれる。と、最後は目標金額に到達。今回集まったのはお金だけではありません。関心があっても実際に被災地へ行けない人などから思いを託したメッセージもたくさん届きました。1月にはドイツで開催された国際カレンダー展にも出品され、審査員から愛情あるカレンダーとの好評も、たくさんの思いを乗せたカレンダーになった。お金だけじゃない。応援してくれる人とつながり仲間が増えた。試練だったがやってみてよかったと村田さん。今回制作した1000部のカレンダーはほぼ完売し、3月11日のスタートを待っています。感動と共感でつなぐ架け橋。感動と共感がなければお金は集められないと、長野県未来基金事務局長の松岡正幸さんは話します。未来基金は、NPO は資金がない。寄付を集めるホームページがあればいいのでは、と市民活動を盛んにするためにスタートしました。寄付をもらうには、NPO などの公益的活動をする団体が応募できます。個人は対象になりません。東日本大震災の後、たくさんの人が寄付をしましたが、そのお金の行き先がよくわからなかったと疑問の声も聞かれました。 そこで未来基金では、寄付者の意向を大切にし、お金がどのように使われたかを明確にしています。応募があれば、未来基金スタッフがまず直接会って、しっかり話を聞き、事業目的が明確化、寄付金の目標をどうするかなどアドバイスします。例えば、被災者の支援をしたいという大きな目的ではなく、被災者を迎えるためシェアハウスのお風呂を修理したいというような、できるだけ具体的な目標を立てるよう伝えています。それを未来基金のホームページに掲載し、企業や個人はその思いに共感して、活動に寄付したいとつながります。寄付をもらった団体は必ず活動報告をホームページに載せます。寄付した側は自分のお金がどう使われたのか、どんな社会課題の解決に貢献したのかを知り、団体や地域の人たちの喜ぶ姿も知ることで、寄付してよかったと実感できます。未来基金では広く支援を広げるために募金箱も設置しています。スーパーマーケットのレジ台近くで、クリーニング店の店頭で未来基金の募金箱を見たことがありませんか？寄付は身近なところでできます。未来基金のホームページ未来ベースをご覧ください。募金を通して子どもたちを知って、18歳までの子どもが無料で何でも話せる電話、チャイルドライン長野の運営は寄付や募金で支えられています。運営事務局の NPO 法人長野子どもの城生き生きプロジェクトの宮島恵子さんは、無料だから子どもが時間を気にせず電話できる、資金面の支援はとても必要と話します。チャイルドライン長野には年間3000件近くの受診があり、会話が成立したものは1000件以上。人間関係やいじめ、将来のこと、恋愛や性に関することなど内容は様々です。電話を受けるのは研修を受けたボランティア。子どもの気持ちに寄り添って電話を受けるためには専門的な研修は必ず必要です。だからこそ運営や研修の費用を集めないと活動を維持できません。長野県からの補助金もありますが、賛助会員を募り、企業や個人から寄付を集めています。会員の寒天パパ、稲食品工業株式会社からは、チャイルドラインと県民がつながる仕組みも必要と、募金箱300個が寄贈され、長野市内を中心に設置されています。企業や団体からまとまった額のお金をいただくのももちろんありがたいが、自分たちが利用する身近なお店に募金箱があると、応援してもらっていると感じるのが嬉しいと宮島さん。募金箱と一緒に活動を説明する名刺代のカードも置いています。チャイルドラインは悩み相談だけでなく、嬉しいこと、なんとなく誰かと話したいとき、その声を受け止める電話です。仕事や家事で忙しい親に話しそびれてしまうことも多い。本当は家庭や地域で子供と話ができればいいと宮島さん。募金した人がカードを手に取り、話を聞いてほしい子供がいると知ることで、チャイルドラインの目的の一つでもある話の聞ける大人を増やすことにもつなげたいと願っています。未来基金が社会貢献する団体と寄付という手段で参加する企業、個人をつなぐ架け橋と謳っているように、お金はお互いの思いを通じ合わせる役割を担っています。ただお金を出すだけでなく、きちんと思いを乗せて渡す。思いがあるからこそきちんと結果が出てお金が活かせる。これも社会貢献の一つですね。 寒天パパから寄付された募金箱の写真が出ています。具体的な子ども支援として、使わない学用品で子どもたちを支援という記事です。学用品を必要としている子どもたちがいます、ご寄付をお願いしますと、子どもたちの学習支援に取り組む反貧困ネット絆塾が呼びかけています。昨年初めて学用品交換会を実施し喜んでもらったので、今回は幅広く呼びかけています。ノートや鉛筆が十分に買えない、国語辞典、彫刻刀など授業で使うものを買えない、体操着が一着しかなく洗濯できずに周りから臭いと言われ学校に行きたくなくなるなど、学用品がないことが子どもたちの不登校の原因にもなっています。どの家庭にもある引き出しの中に眠っている学用品の寄付が子どもたちの支援になります。3月19日土曜日13時から15時ふれあい福祉センターで学用品市場を開催します。学用品は新品をお願いします。ただし学校指定の運動着、運動靴、制服などは使ったものでも清潔なら OK です。当日、こんなものがあるよ、どんなものがあるのと多くの方に来てもらいたいそうです。できることで支援しませんか。3月7日から10日は長野市ボランティアセンターでも寄付を受け付けます。問い合わせ、反貧困ネット絆塾小林さんまで、090-3806-9332まで。